今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場、能楽師の安田昇さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、お願いします。この番組で、長い間やっておりますが、能楽師の方をお呼びしたのは初めて。
あ、そうですか。
はい、ようこそいらっしゃいました。
ありがとう、よろしくお願いします。
今回は三流のすすめというご本を紹介するんですが、はい、その前に小島は能楽師のことは、はい、知識は終わりですか。
私お能はもう中学生の時から機会があると見てます。
おお、本当に。
でもそんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけど。も
う嘘ついてない、それ。
ない
あ、すごいね。
そう、でも
なんで中学の時にそんな。
姉が好きだったんで連れてってもらって、それ以来
お面つけて
はい
やるやつですよ、ね、
それです。
すいません、何も知らなくて。
いえいえ、はい、
狂言とは違う。
狂言とは違うんですね。
歌舞伎とも違う。
え、全然違いますね。狂言と能は、
狂言と能は
同じ時代に生まれて、室町時代で。
室町時代、
はい、
歌舞伎は
江戸時代ですね。
あ、歌舞伎は全然後。
はい、ずっと新しいんです。
あ、そうですか、ね、その中でも能楽師と狂言師はどう
実は能と狂言で合わせて能楽っていうんです、
は
い、
あ、能と狂言と合わせて能楽、
はいはい、で能はどっちかっていうとこう、歌とか舞とか、
はいはい、
そういうこうちょっと話も悲劇的な話が多い、
はい、
で狂言はセリフと動きでこう、うん、お笑いが多いんですね。
あ、
真面目なことをやる能と、はいはい、お笑いの狂言、
背中に竹の棒挟んで手動けなくしながらなんかやったりするっていうのは狂言ですよね。
なんか昔ね、うん、一日中、うん、そのなんか式能っていうの昔やってて、はい、本当一日ぐらいかけてですね、うん、昔ながらのやり方でいろんな種類の演目のお能を、うん、何演目もやるんですけど、うん、そのお能とお能の合間に、うん、狂言が入ったりとかっていう感じですね。でそれぞれにね、こう持ち味が違っていて、こうお衣装とかもね、染めのお衣装なのか、その、まあ、織物のお衣装なのか、
そうですね、
刺繍のお衣装なのかとか違って、
はい、演劇の世界でいうとね、太田省吾っていうのがね、水の駅とかいうのがあって、それでもう本当動きがもう1時間のうちにもうちょっとずつしか動かなくて、舞台の上から下まで歩いて行ったりするのを見たことはありますけども、ああいうのにも何かこう
太田省吾さんは能の影響を受けてある作ってますね。
あれはやっぱり能の影響を受けて、
はいはい、小町風伝って作品もありますでしょ、
はいはいはい、
これは能の小町物の影響で作られた作品ですね、う
ん、なるほど。
能、はい、って最初見るとね、なんかうわゆっくりしてて、なんかその、うん、寝て起きてもまだ羽衣やってるみたいな、びっくりしたんですけど
俺は水の駅見た時も
で
びっくりした。まだあそこかっていう感じで、
ね、
でも動いてないわけじゃないみたいな。
でもあの時間の流れの中に自分が一、うん、回慣れちゃうと、うん、なんか例えばこう住吉の神様が出てきたりするところとかが、はい、うん、もうめっちゃすごいかっこいい、なんかこう激しい動きに見えたりとかして、うん、なんか人間の体の感覚でね、うん、その時間のやっぱり流れ方って違うんだなとかね、
面白かった。全然違うかもしれないですけど、うん、僕たちコントやってるんですけど、コントやってたんですけど、はい、コントの中でうちの最近はね、舞台を上から下に動くっていうのをやったことがあるんですけど、大竹どうやってやったらいいのか分かんないよって言うから、あ、うん、猫みたいな気持ちになればいいんじゃねえのって言ったら、そしたらあいつが分かったって言ったんですよ。
猫も猫の気持ちが
これもよく分かんない話ですけどもそんなこととは違いますよね。全然
能ってこうやっぱりまずはその役になりきることがまず大事なんで、はいはい、それが猫になると同じ、
うん、あ、猫も、
あ、そうなりきった後に、うんうん、それを俯瞰しているもう一人の自分も見る。
え、
もう一人それをやってる自分を俯瞰するもう一人の目、それから観客の目、この3つの目を持つことが大事なんです、
ね、もう一つの自分目っていうと、自分がこうちょっと斜め上から、
そうですね、
まあ、動いているような、
はい、
あ、それよく死ぬ間際にな
ったみたいな、そうですね、対外離脱のような、う
ん、はい、離脱したみたいな、はい、そういう目を持ちながら、はい、
そしてまた観客からの目を持ちながら、
はい、
そして完全にそれになりきるという、
はい、
なんかちょっと仏教とも言ってますね、うん、仏教でね、瞑想してる時に一つのことに集中しつつ、うん、はい、一つのことに集中してる自分を眺める目を持つとか、
ね、はい、禅の影響を受けてるとか言われますね。
そうですね、はい、安田さんもともと能の、うん、能楽師のお家の出身というわけではなくて、うん、全然違うお仕事をされて ある時から農学士になられ
た、うん、そうです。最初はあの、最初の就職は高校の教員だったんで、
ね、はいはい、
うん、で最初に書いた本は緩和辞典なんです。
緩和辞典、
はいはい、緩和辞典の熟語担当だったんですけどね、
はい、あ、失礼ですけど、はい、今までに何の本をどのくらいお書きになったんですか。
数えると47冊書いてるんですけども。
47冊、ね、
はい、あのペンネームもあってですね。
え、
ペンネームもあって、
はい
はい、
それでいろんなジャンルのことについてお書きになってるんですか。
そうですね、もちろん農薬古典もありますけども、
はい、
3DCG とか、
はい、
あとゲームの攻略も書いてございますし。
すごいですよね、
はい、あなた何者ですか。
三流なんですよそれが。
いや、この5本読んで、はい、すごく私がなんか励ませんだというか、なんか嬉しくなっちゃったのが、うん、なんかほら最近さ、私あんまり好きな言葉じゃないけど、一流の人は何をするみたいなね、うん、そういう広告とかとっても多いでしょ、うん、
はいはい、
でその一流二流三流で、三流はダメ人間みたいな言われ方するじゃない、うんうん、そしたらこのね安田さんのご本読んだら、うん、三流っていうのはつまりマルチにいろんなことがこうできる人で、うん、いや三流は三流でこれ、うん、むしろ三流の方はいいこともいっぱいあるんだよって書いてあって。あ、
なるほど、
そうですね、
だからまさにいろいろ片っ端から
なさる
わけです。
一流っていうのが一つのことを専門にやる人で、二流が二つのことを専門で、三流っていうのは三つ以上のことをする人を三流っていうんですね。
え、じゃあ世の中で使われてるあの人一流だねっていうのとちょっと意味違う、
ちょっと違いますね、はい、
一流のことは、一流は
一つのことの専門家、
一つのことをやるのがずっとやってる、
はい、
例えば職人さんみたいな、
そうですね、はい、
ずっとなんか何かを掘り続けてたり、そういうのは一流、
はい、その方はその方で素晴らしいんですけども、
はいはい、二流っていうのは、
まあ、例えば職人さんと料理人を一緒にやってるとか、はい、そういうのは二流な人ですね、はい、
先生やりながらミュージシャンやるとかね、うん、
歌やりながらコントやるみたいなことかね。
二足のわらじの方が二流、うん、ね、これあの、うん、安田さんが発明した言い方じゃなくて、これ中国の古い本にそう書いてあるってことですね、うん、
三国志時代の本で、うん、人物志という本がありまして、うん、その中で一流の人に国を任せてはいけないって言ってるんです。
何か一個しかできない人、
はい、例えば法律家の、うん、法律の専門家に任せると、うん、法律にのっとってないことは悪だと思ってしまう、
はい、
とか時には法律から外れることも大事、
はい、
それは危険だと、
うん、
それ二流の人もダメだって言ってるんですね、
うんうん、なんでですか。
あの二流の人の場合は悪とは考えないけども、うんうん、美と醜さで考えてしまう、あ、それちょっとあんまり綺麗じゃないなとかですね、その方法は、
すみません、ちょっと分かりづらいんですけど、うん、二流の人は、
二流の人は、うん、あの一流の人は自分に合ってないのを悪だと
考える、うん、あ、それは分かります、それは、は
い、で二流の人は美醜で考えてしまうって言うんですね、
はあ、
だから例えば経済と法律だとすると、うん、それに合ってる政策だったら美しいと、
うん、
だからこれ例えば文化とか言い出すと、うん、ちょっとそれは経済と政治から見る、あの経済と法律から見ると美しくない、うん、
2つのものの調和の中で道を極めているために、その調和を乱すようなものが許せなくなる、
うん、そうかもしれないですね。
三流は、
三流はだから3つ以上のことなんですね、
うんうん、
そういう人にだけ国を任せなさいっていうふうに書いてあるのがその本なんです。
と、ああじゃないならこれでやってみるかとか、
うん、そうですね、
あ
のその場に応じてさまざまなことが出せる、うんうんう
ん、日本の政治を見ていてどうお考えになりますか。
日本の政治はね、うん、それ以前の話じゃないですかね。
以前ですか、
はい、でもこれすごい面白いのはこの本がですね、うん、
はい、
中国なんかだと注釈書が10冊ぐらい出てるんですよ、
う
ん、注釈書が10冊ぐらい出てる
んです、はい、
うん、と日本では日本語訳すら1冊も出てないんです、
うん、あ、じゃああまり知られてないんですね。
ほとんど知られてないですね、この本は、
うんうんうん、なるほど、
それでなんか勝ち組みたいな意味で一流っていう言葉を使っちゃってるんだな。
そうだね。
そうですね。はい。その安田さんご自身のね、うん、僕は三流です、今言った意味での三流ですってところ、うんうん、はい、びっくりしちゃったんですけど、本当にあんまりなんか長続きしないでいろんなことこうあのね、あのやっちゃやめやっちゃやめってやりながら何か自分が面白いと思うことを見つけちゃうと、うん、ちょっと尋常ならざる集中力でそれを極めてあの体得されてっていう、うん、この
子あの物は試しに今思い浮かぶだけでいいですから、うん、中学生の時に何を始めて何をやめて何を始めて何をやめてみたいなあのつらつらつらって頭の中に浮かんできますか。
中学生の時に最初やったのは、はい、サッカー部を作ったこと。
サッカー部、なんでですか。
あの実は私の一つ下に、うん、ジャイアンツに行った篠塚がいるんです
よ。篠塚、
はい、で同級生には、うん、石毛がいるんです。西武に行った、はい、
野球がすごかった、は
い、そう絶対野球じゃ勝てないじゃないですか。
そうです。
篠塚にはね、はい、
石毛にも、
石毛にも
となんか勝てるものが欲しいなと思って、はい、サッカー部作ったんですね。
あ、サッカー部を作った、はい、強かったんですか。
あんまり強くなかったですけどね。だけど他の人があまりにも弱いんでちょっと強かったですね。あ、
で
同じ時に、その後、無線クラブを作ってですね、
また運動と全然関係ない、
ね、そうですね。それはあの海賊ラジオをやりたくて。
ラジオやりたかった、
海賊ラジオやりたかった。
なんでラジオやりたかったんですか。
あのうちはすごい田舎で、テレビが映らなかったんですよ、
はい、
でラジオは入って、うん、特に北京放送とか、はい、モスクワ放送が入ってですね、うん、こんな海賊ラジオをやりたいなと思って、発信機を自分で作ろうってことで無線クラブを作りましたね、
はい、千葉の調子の、
千葉の調子の、はい、
北京放送、
はい、
聞きたかった、
聞きたかった、そして自分でも放送したかった、
はい、
で高校時代は、うんうん、バンドをやっていて、
はい、
プログレーのバンドをやってたんで、うん、
プログレー、
あのオーケストラと一緒に何かやりたいなってことでですね、はい、でそれでスコアを書いてですね、
はい、
オーケストラと一緒に上演したりとか。
いや、この話がびっくりしたんですけど、うん、中学高校で音楽の授業でしか音楽の知識なかったのに、うん、なんかオーケストラじゃあお前が書けみたいに言われて、
そうですね、
そこから本読んで、で自分でオーケストラの譜面書いてどうかなと思って演奏したの聞いたら、お、意外といけてるってすごくないですかそれ。
ですね、面白かったですね。
あなた何者
あと高校時代ハンググライダーを作りました。
ハンググライダー、
ハングライダー、
多分高校生で作ったのは僕が最初じゃないかな。
すごいですね、
飛んだんですか。
飛びました。浮いたというかそのぐらいですけどね。
ハングライダー、
NASA でハンググライダーができたという話があって、はい、日本自作航空機協会というのが入ってたんですよ、うん、でそれを通じて設計図を取り寄せてもらって、
あの普通の家庭でいらしてお父様もお母様もいらしたんですよね、はい、それでなんかこうそれだけもういろんなことやってると、もううちの息子何やってんだと、
はい、
いう話になりますよね。
なりますね。
何も言われなかった。
大学行く時には学費も生活費も出さないから、うん、お前で稼げって言われて、うん、学生時代はナイトクラブでピアノ弾いて稼いでました、
え、安田さん、あの、ピアノはちなみにその独学
ですか。独学です、はい、
でもなんか安田さん、うん、このね、ご本の中に繰り返し、うん、お前は本当に飽き性だなとかね、うん、なんかすぐ気が散るなとかね、うん、なんか結構そういうね、こいつ何やっても長続きしないみたいに言われることも多かったって、
うんうん、そうです、そればっかりでしたね、うん、学校の先生からもそう言われてましたし、
うん、
はい、実際そうでしたしね。
飽きっぽい、
飽きっぽいですね。
飽きっぽいことはでも悪くないんですよね、うん、これご本によると、
あのやっとこの頃っていうか、まあ、この数十年前気がつきましたね、
ええ、
ずっと子供の頃は飽きっぽいことはいけないことだと思ってたのが気がついて、
うん、はい、
で世の中に飽きっぽい人いっぱいいるじゃないですか。
私もそうですよ、
はい、はい、その人になんか読んでいただきたい、そして読んでいただきたくて今回この本書いたんです。
いやいやいや、でもそうだけど、いやだって最後までなんか言っちゃってつまんないと思ったりやめちゃったりしてるわけでしょ。で楽器でも何でもです、こう俺も飽きっぽいけど、そこまで北京放送だよ聞きたいと思って
だその飽き、まあ、いろんなことをなんかあのしょっちゅういろんな、ね、あの新しいこと始めるんだけど、その1回1回に関しては割と集中してやってらっしゃいますよね、
うん、そうですね。であの飽きっぽいのを自分で OK 出しちゃうと、例えば飽きっぽい人が続かないのって、あのブレーキをかけながら自転車を漕いでるようなもんだと思うんですよ。
ほう、
これやっちゃいけない、本当は宿題やんなきゃいけないとか、うんうんうん、本当は勉強、うん、このブレーキを一回外しちゃうとかなり進めるんですね、
は
あ、もういいや宿題はとかですねもういいや勉強はとか
今これが面白いから、
そう面白いから、
今目の前で一番面白いことやっちゃえと、
はい、
そう意外と深くまで
深くいけるんですね。
そういうの子供って言うんじゃないですか
そうですね、
世間では。
確かにそうですね、
はい、でもそれが、まあ、できたっていうか、
そうですね、
うん、
だってそれがなかったらきっと能楽師にもね、うん、なってらっしゃらなかったでしょうね。
なんで能楽師にはなんでなったんですか、
う
ん、
あのうちの師匠の舞台を偶然見たんですよ、うん、
で高校の先生だったんです
よね。そうです
で27歳の時に、
はい
はい、
でその先生、うん、の先生に連れて行かれて、うん、まあ、その人は一生行く人がいなくなったからついでに来ないかって言われて、
はいはい、
行ったら、 うちの師匠の声はすごかったんですね。もう亡くなってるんですけども、
声がすごかったです。
今まで聞いたことのない声、大きな声とかいい声とは違って、うん、なんか遠くで歌ってるのに耳のそばで聞こえてるような声なんですよ。
なんかホーミーみたいですね。
そう、あ、近いかもしれないですね。でこの声なんだろうと思って、はい、最初はあの苦労になるつもりはなくて、はい、ただお稽古してくださいって言ったんですね、はいはい、そしたらうちの師匠先生はですね、うん、素人の稽古してなかったんですよ、
はい、
師匠としては当然苦労との稽古のつもりで来たと思ったんです、
う
ん、
なるほど。
でこっちは素人のつもりで稽古行って、はいはいはい、途中どうも変だなと思って、うん、月謝取らない、うん、やけに厳しい、
はい、
でそのうちにちょっと舞台出ろって話になってですね、はい、舞台出始めたよですね。
あのその今でもそのすごい声というか、はい、それなんて言うんですか、普通歌いっていうんですか、はい、今ここでちょっとやってくださいなんて注文したらできますか。
それまあ、師匠ほどすごくないですけど、
いやでもちょっと、はい、もしご本じゃなかったら、
はい、ちょっとこれマイク大丈夫ですかね、ちょっと離れましょうか。
あ、大丈夫だと、はい、あ、ちょっとマイクの、ね、はい、音量があるからね。
じゃあ結婚式で歌われる高砂屋の始
まり、あ、お願いします。
高砂屋、この浦舟に帆をあげて。
素晴らしい、
すごい、
素晴らしい。
それは何年ご修行なさってそういう風になられたんですか。
いや、これはね、あの声を出るのは多分すぐ出ると思うんですね。ああ、はい、
はい、何を
がよく能の稽古はあの 100% から始まるって言われてるんですよ。
どういうことですか。
ですから声が出る、正しい音程で歌える、うん、正しい節で歌える、はい、これは 100% だとすると、
はい、
そこまでは誰でもできる、
は
あ、こっから先が稽古だって言われてるんですね。
はあ、
それは私はまだ分かんないですね。
え、
まだまだ。
それじゃあダメだってことですね。
ダメだってことですね、
はい、100%、はい、声が出る 100% 音程を外さない、
はい、
でそれだけじゃまだ
まだ
そこからだ、
そこからなんですね。
くえ、
のね、登場人物ってなんかね、お化けだったりとか、はい、なんかこうね、まあ、もうこの世にはいない人とかね、うん、こうそういう何か化身だったりとかね、はい、なんか そういうでも そうとしか見えないような存在感出さなくちゃ、
うんうんうん、そうなんですよね、はい、私は湧き方なんで、湧き方っていうのはお化けにはならない存在なんですけども。
あ、そうなんですね。あ、すみません、そこが分かんないんで、
はい、
さっきみたいにお化けになる人、
はい、
これは何て言うんですか。
して方ですね。してと言います。はい、
安田さんは何や
ってるんですか。脇。脇方です。はい。
脇方。
はい。
どういう役割があるんですか。
脇っていうのはもともとあの、うん、分けるというのが語源なんですね。
はい、
うんうん、そうすると、あの世とこの世との境目、うん、分け目にいる人なんです。
おお、
うん。で、普通幽霊って会えませんでしょ、そう簡単に。
はい。
で、うん、脇は、この世とあの世の脇方。境目にいるんで、教会にいるんで、はい、思わず幽霊に会ってしまうんですよ。
お、
そして見えない、あ、ごめんなさい、見えない観客にその姿を見せる、うん、この役割が脇なんです。
旅してるとね、
旅してると、
旅して、そう、その脇の方がね、はい、旅をしてるとそこに お化け出てきたり、
はい、でなんで脇がそうなったかっていうと、
はい、
今まで例えば順風満帆な生活を送ってた人があることがあって、うん、突然それが崩れることありますでしょ、
はい、
そうするともう生きてるのか死んでるのか分からない状態になる、
はい、
この状態が脇なんです。
え、
脇っていうのは多分傷ついた人たちなんですよ。
ほう、
傷ついた、うん、まあ、癒してっていうか、
うん、
それが脇なんですね、
うん、
ですから幽霊に会ってしまい、そしてその幽霊は大体なんで せっかくあの世にいるのにこの世に出てきたかっていうと、うんうんうん、当然こう完了できなかった思いがあるんですよ、
幽霊には。
幽霊には、
はい、
その思いを聞いてもらいたくて、
はい、
今そこに傷ついた旅人がいるんで、
はい、
その人の元へ現れて、
はい、
話して、話にするんですね。
涙が出ますね、その話。
それは脇の役割なんです。
いや。
そんな大事な役を、
はい、
やってらっしゃる。
はい、
ね、なんかね、でも安田さん、うん、日本語 の、うん、その舞台だけじゃなくてね、
はい、
古代の言葉、古代の、
はい、シュメール語という、
シュメール語っていう、ね、言語で、あのご自身でそういう、 こう、まあ、舞台をね作ってらっしゃったりするので、私その言葉聞いてみたくてさ、シュメール語、
シュメール語ってどこの国の言葉
で、古代メソポタミアの言葉で、シュメール語が一番古い言葉なんですけど、その次にアッカド語というのがありまして、
うん、はい、
これは案外有名で、 あのハムラビ法典とか、
あ
でそのメソポタミア、
はい、
イラン、シグリス、ユーフラテス川、
そうですそうです、はい、
文明のねその最初の発祥の地で、はい、それじゃあその当時に用いられていた言葉が、言葉をシュメール、
はい、
それ全部ご理解できる、
いや全部はできないんですけども、
読める、書ける、
あの最初、うん、シュメール語を勉強した時に、うん、これすごく音がいいと思って、
はい、ぜひ聞きたい、
あそうですか、じゃあ例えば
それも一つお願、ね、シュメール語を一つお願いします。
今のロンドンや海外でいろいろ講演している、はい、イナンナの冥界下り、
はい、
イナンナという女神が冥界に下っていくんです。
冥界って
あの
黄泉の国ですね、
黄泉の国に行っちゃう、
はい、その最初のやつで、うん、大いなる天から大いなる地へ、うん、彼女は自分の心を向けたという場面があるので、はい、そこちょっと歌ってみます。
はい、お願いします。
最初リズムに合わない歌を歌い、次リズムに合う歌を歌
って、はいはい、
恩ごと地ごし月ごにのんぐ、恩ごと地ごし月ごにのんぐ、こんな感じで。
すいません、あの今あれが分かんなかったんですけど、何ですか、 音にうまく乗れる人と乗れない人、なんておっしゃいました、
リズムに合わない、最初は合わないで歌って、
最初は合わない人
で途中であって歌いました、って歌、はい、
そこがちょっと分か
る、はい、そのあいつのアンガータキーか、リズム合ってますね。
それシュメール語で、
はい、
それは今どの人たちに伝わるんですか。
あのほとんど伝わる、もう紀元前1000年には使われなくなった言語なんですけども、はいはい、この間ロンドンに行った時に、はい、大英博物館のキュレーターの人がみんな来てくれてて、20何人来てくださって、はい、その時に皆さんシュメール語理解できるんですよ。
わお、かっこいい、さすが。
言っちゃうと日本でやってる時はどうせ皆さん理解できないんで、はい、言葉間違っても平気なんですけども、
そこで間違えるわけにか、
緊張しましたね。
そっかあの不思議なんですけど、今誰も話日常的に話していない言葉を、はい、その音声的にこの文字はこの音で、でこの言語はこういう、まあ、この単語はこういう発音であったっていうのはどうやって復元していくんですか。
偶然ですね、シュメール語とアッカド語を対比した辞書が見つかったんですよ、うん、辞書と年度版ですけども、
うんうん、
でアッカド語は今のヘブライ語やアラビア語の元になってますから、うんうん、想像つくんですね。
あ、そこから辿っていくんですか。
そうですね、はい、
うわ、
うん、話聞いてるうちに安田さんがよく分かんなくなってきたんだけどで今度お書きになった本が三流のすすめの5本ですけど、
はい、
こうもう最後のそのシュメール語の話まで言っちゃうと、あの飽きてないじゃないですか。
あ、飽きてない、いや、まあ、そうですね、今また新しいシュメール語の作品をやろうと思ってるんですけどはい、
もうさ聞いても理解できる人がいなくてもやってらっしゃるわけでしょ。
そうですね。
いやでもね、もう
飽きっぽいのに
読んでね、はい、私あのでも励まされる人いっぱいいると思うの、うん、あ自分は何やっても続かないなとか落ち着かないなとか、はい、一流でも二流ですらもないなとかって、はい、結構さへこむじゃん、うん、私も割とそう落ち着きないとこあるからへこんでたんですけど、これ読むと、うん、あそれ別に気にしなくていいんだとか、うん、あ気散ってるのはむしろなんかいいこともあるんだとかって思えるので、うん、ぜひちょっとそういう人多いと思うのでちょっとこの、うん三流のすすめぜひ読んでいただきたいと思います。
こういう話はもうちょっと若い時に知りたかったな今からな。
能楽師の安田昇さんのご著書、うん、三流のすすめ三島社から税込み1760円で発売中です。いや次は舞台を拝見します。本当に今日は、ゲスト安田昇さんでした。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。